こんにちは、永山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと永山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今回は、はい、ポッドキャスト配信サービスリッスンのですね、イベント、お祭リッスン、
お祭リッスン、
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 はい、の会場からお送りしております。はい、ちょっと普段とね、ギャラリーもいるっていうのが普段とは全然違う感じで、
これはね、いきなりこんなことになると思いませんでしたね。
はい、
初体験ですから。
初体験です。
いつもね、もう自分の声が波形だけを見ながら喋ってますから。
はい。だから皆さんに見ている、こっちを見ているっていうね。うん、はい。お祭りレッスンですね。あ、すみません。お祭りレッスンは、朝の8時から夜の8時まで様々なポッドキャスト番組がリレー形式でライブ公開収録を行うという。
12時間。
イベントでして、
はい、
この一つ前の番組は、スピーチバルーンさんと、もう一つが、
初めてアロマの
。
ええ、三つのあじこさん。
三つのあじこさんのコラボ番組。
コラボ番組。
はい。
面白かったですね。
面白かったですね。うん、なんか、磯の香りのね、話。
秘密がね。
秘密が分かって面白かった。で、続いて我々、2番目がおっさん FM ということで、はい、はい。早朝枠を使わせていただいております。はい。
ありがとうございます。
はい。アーカイブ配信もあるんですか？
YouTube でね、
はい、見れるので。
まあ、音源を僕らも、配信できる
ので。配信してる、はい。多分この音源を聞いてる方はもしかするとそっちで
聞い
てるか
も。そっちの方
で
ね。
はい。ということで、はい、今日は頑張っていきたいと思います。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。
そして、
はい。
ね、やっぱお祭りなんで。
お祭り、はい。
お祭りですから、この我々二人だけでやってもしょうがないんでね。
そうですね。
ゲストも。
はい、呼んでおります。
はい。ということで、おっさん FM お祭りスン特別編のゲストは、
はい、
TBS ラジオ文化系トークラジオライフ番外編ポッドキャスト働き者ラジオパーソナリティの工藤文子さんです。
はい、工藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、拍手ありがとうございます。恐れ入ります。はい。
すごい声が
ね、
しっかりしてる。
そうですね。
声がしっかりしてる。
腹から出していきましょう。
腹から出していきましょう。いや、今朝この早朝枠じゃないですか、
うん、
朝、いや、この後収録だなと思って喋、うん、ったら全然声がカスカスの声になってると思って、やばいと思いましたけどね。
そうですね。
はい、工藤さんは、京都に、ね、普段は、
東京に
いらっしゃいますよね。
います。はい。
今回は、京都はこのためにいらっしゃったんですか？
もちろんです。
もちろんです。
すごい。
お祭り室に出るために駆けつけました。
すごい。
しかもさっきちょっと聞きましたけど、結構泊まってらっしゃいます、
ね。あ、そうなんですよ。4泊しました。せっかくなので、アンノウンに泊まりたくて、泊まってました。はい。
アンノウンいかがでした？
どう？すごい。集中できて、ワーケーションに最適だなって思いました。
あ、じゃあお仕事しながら。
あ、そうなんです。
京都観光も楽しんでみたいな。はい、あ、いいです、ね。
あ、そう。日中はだいぶ原稿を書いたりとか、うんうんうんうん、スライド作ったり、メール返信したりしてて、うん、夕方から、なんか、鉾とか見に行きましたよ。
ああ。見ましたか？
見ました。
いいパターン。
何ぼこ見ましたか？
あの、長い刀の矛。
なぎなた。
なぎなた、ね、はい、あと、なんか鳥っぽい。
鳥っぽいやつは多分鶏じゃないかな。
鶏
っぽい。見た目鳥っぽくないですよね。
鳥っぽいですね。
鶏ぼこ。はいはいはい。
なので、四条烏丸を起点で、4つ5つぐらいは見ました。
はい、多分ね、昨日ぐらいがちょうど人もね、それなりで。
ね、やっぱ見やすいですね。
見やすいんじゃないですか。今日とか明日も
人がわーってなっちゃうんで。
そうですね。
天気がちょっと若干ね、うん、心配ですけどもね。
ちなみにこれ収録してるのは7月15日。
あ、そうです。
はい。さすが。
8時30分からですね。
8時30分からね。朝も早からやってますね。
はい、やってます。
はい。はい、
さて、先ほど紹介した、文化系トークラジオライフの、まあ、番外編ポッドキャスト、働き者ラジオですね。うん、働き者ラジオっていうのは、どういう番組なんですかね？
まず、文化系トークラジオライフというのは、ご紹介いただいた通り、TBS ラジオの地上波で放送されている番組なんですけど、うん、はい、この文化系トークラジオライフは隔月、まあ、2ヶ月に1回の配信なので、その間をこう埋めるために、ポッドキャストを配信しようってことになって、その番外編として、働き者ラジオというのを、ライターの山本ポテトさんと私でやっているっていう、ポッドキャスト限定の番組です。
番組、はい、なるほど。実は、おっさん FM も過去に、こう、名前というかね、話題を取り上げていただいたことがありまして、
ね、はい、ありますね。
まあ、僕のスーパーエゴサ能力で見つけました
。よく見つけてきますよね、音声データ。
すぐね、すぐ見つけちゃって、こんなところで、TBS ポッドキャストで、 思って、全然違う僕の友達とかも、Facebook メッセンジャーで、なんか、普段聞いてるポッドキャストでクリスの名前出てきたんだけど、どういうことみたいな。
ありがたい、ありがたい。
はい、連絡がありました
よ。あ、そうなんです。
はい、
ちょっと、働き者ラジオは、なんか、時々、好きなポッドキャスト発表会みたいなのがあって、
はい、
それでご紹介をしたりとか、あと、もう、普段から聞いているので、うん、おじさんの趣味とかいう回で、ちょっと言及したりとか、
ありました、ね、
はい、してました。はい。
ちなみに、おっさん FM はどういうきっかけで聞かれたんですか？
多分、気まぐれ FM の純朴さんゲスト会を聞きに行って、はいはいはい、そこから聞き始めました。
あ、そこが入り口だったんですね。
はい。
なるほど、なるほど。
なるほどね。
なるほどですね。
いろいろつながってますね。じゃあ、純さんか。純さんがつなげてくれたという感じですね。ね、
そうかもしれません、うん、はい。
はい。そしてですね、今回、なんとね、我々普段用意しないけど、こんなっていうのは、ちょっとこの場にいる方たちに、ね、
YouTube にいますけど、ご覧の方は見れますが。
はい。構成台本っていうんですか、
はい、台本ね。
はい。用意してますけど、これはですね、はい、ね、普段、働き者ラジオでこういうのを用意されてるっていうのをちょっと見せてもらって、
そうそう
そう、我々も用意したという
です、ね。そうです、
一晩で永山さんがお作りになっていてびっくりしました。
は
い、
即パクりました。
普段の番組作りはどういう感じでテーマ決めたりとか、なんか流れを決めたりしてるんですか？まあ、お二人でやられてる、
ね。そうですね。山本ポテトさんと私で基本やって、はい、もう全部カンパケしてから TBS ラジオさんに納品するみたいな。
そういう感じなんです、ね。
なんです。
でも編集は
だから、そう、山本ポテトさんが基本全部、
ね、
ジングルも含めて入れてくれていますね。
そうなん
です
、
ね、はい。なので私が逆に台本書く構成作家役、ごっこをやってて。
なるほど。で、そこは役割が分かれ
て。そうですね。ネタ出しは二人でやってます。うんうん、はい、
じゃあ、候補のネタがいくつかあって、まあ、
そうですね。とか、まあ、直前の配信が終わった後に、次回何しましょうかとか言って決める感じです。
ちなみにこれ結構ね、ポッドキャストを二人とかでやってる方分かれるんですけど、
はい、
収録の前後に結構話されます。
めっちゃ話して、朝撮ってるんですけど、まあ、午前中撮ってるんですけど、ランチ行くんですよ。
ほう。
で、なんか、浅草で撮ってるんですけど、奥浅草ランチ機構みたいな感じで、ランチ食べて写真撮って、X に投稿するみたいな、一連の流れで、なんか結構喋ってます。
いや、収録した後に、ご飯食べ喋ってみたいな。もう我々淡白ですもんね。
あ、そうですか。
僕らも、
はい。
大体終わったら、じゃあまた、編集してきます、みたいな感じ。
オンラインでやってるんで、オンラインも大体時間通りログインして、ありがとうございます、みたいな。お疲れ様です、うん、今日はこれですかね、みたいな。え、もう撮ります
か？ね、びっくりするぐらい、短いですね。
あ、そうなんですか。前後は。
本当に。
あ、そうですか。
1分とかです
。へ
ぇー。だから結構、がっつり話してますって話を聞くと、
うん、
いや、ちょっとね、我々これでいいんだろうかって気持ち
に。いや、思うんだけど、でも、話してる間に、話すことなくなっちゃうんじゃないかっていう恐怖がずっとあって。
そんなことはないと思いますけど、もう関係性はね、それぞれあって、叱るべきだと思うんで。
だから、クリさんとね、同じ、職場にいさせてもらったことが一時あったんですけど、その時もランチとかを同じテーブルで食べてもよかったんですけども、
はい、
あえて、近くで話しちゃうと、話すことなくなっちゃうかなと思って、話さないようにしてました。
そうですね。僕、だから、永山さんと二人で、収録じゃない時に喋るときは、ちょっとね、若干の緊張が走る。これなんか、これは、ポッドキャストネタに撮っとく方がいいんだけど、だっけみたいな。
そう、いうことで考えちゃうんですよね。
考えちゃうんですよね。
面白いです。なんでそんなネタが尽きることに対する恐れはな、だって沈黙が続いても別に。
ね、多分、僕は単純に、喋れるんですよ。初めての体で喋れるんですけど、永山さんに対する照れですね。あ、クリス、なんかちょっと初めての体で喋ってんなって。心の中で思われ
る。あ、ネタ認知がね。
そうそう。
発生してしまって、シャイになっちゃうみたいな。
僕もだからそれをやるのが嫌なんですよ。
あ、なるほど。
一回ね、二回収録したことがあったけど。
ありましたね。
あれも本当に精神的苦痛がすごくて。
一回がっつりね、
うわぁ、また俺同じこと喋ってる初めての体で、みたいなのが、本当にこう、きつかったんで。
で、僕も初めて読んで、うん、あ、そんなことあったんですか、あれ、みたいなね。
そう。あれがね、もう。
なんか、こういったなんですけど、男性同士の友情って、で、結構続けるの難しいと思うんですよ。はい、特に会社とかが、はいはい、職場が分かれちゃう。
あ、
でも、ポッドキャストが繋いでくれてる感じがして、でも、それ以外が淡白っていうのがなんかいいなって思いますよ。
だから多分その細い線なんでしょうね。
いや、いいと思います
。その細い線を。
細く長くね。
はい、細い線を必死に守ろうとしているという。
いいです、
まあまあいいんですよ。はい。で、今日はですね、ちょっとトークテーマを事前にね、何喋りましょうかみたいな話を言ってまして、工藤さんに最近ハマってるものなんかありますかと聞いたところですね、
はい、
まあ、我々も喋っていた食生活の見直しみたいなところが、ちょっと挙げられたんですけど、これなんか、 最近食生活見直されてるんですか？
そうなんですよ。前々からちょっとコレステロール値とかが高くて、健康診断で、まあ、別に健康診断だけで完結していいんですけど、まあ、気をつけてください。食生活を改善しましょうって2年連続で言われていて、なんかやんなきゃなと思っていたところ、うん、おっさん FM さんのファンコミュニティのディスコードで、うん、なんか、ダイエット部っていうか食べたものを共有し合う
チャンネルがね、
チャンネルができて、
はいはいはい、
あ、なんかいいなって思ったし、あとなんか私はその時初めて知ったんですけど、マイサイズっていうなんか謎の食品、うんうん、
謎じゃない、全然謎じゃない、もう超メジャー、
我々の中でレタルト食品
主食です。
いやいや、我々の中ではもうスマップぐらい、ね、
スマスマレベルで有名
食品、レトルト食品の中のスマップみたいな感じのラインナップ、うん、ちょっとあ、はいはいって、そのまたクリスが言ってるよっていうあ、はいはいっていうのを出しました
けど、クリスさん急にね、急になんか過剰な表現をしなくてですか
過剰でもないけど、
そう、それでマイサイズっていうのがあるらしい、うん、で大塚食品が作ってるなんか100キロカロリーぐらいで、あと塩分も結構低い、
そうなんですよ、あれはすごいんですよね、
レトルト食品があって、うん、しかもレンジでチンするだけでいいっていうのは、はい、そのレトルト食品鍋で温めなくてもいいとかいうのがすごい便利って思って、でいいなって思っていたら、ある日近所の、直近じゃないですけどちょっと遠いスーパーで見つけて、
おうおう、
運命じゃんって思って始めました
割とどこにでもありますけどね、あ、でもとないのか、関東はないのか、あんまり
見つかりにくいと思います。
確かに人参くんもね、近所にないから、ないって言って、ね、憧れの食べ物になってました。
憧れの食べ物、
そうそうそう憧れの食べ物だった見つけて、そうだって思って、うん、で買ってたんですけど、あとさ、なんかもうちょっと本腰を入れてやろうかなって思ったのは、
うんうん、
300回配信、あ、めでたくも、おっさん FM さん300回配信、はいはい、あ、到達されました。本当におめでとうございました。
ありがとうございます。
300回記念の時に藤原博先生、ゲストで呼ばれていた、はいはいはい、漫画家の藤原博先生がおっしゃっていたかと思うんですけど、ダイエットを開始されてからなんかシュッとされ、ましたよねっていう話を、うんうん、されてて、え、そうなのって思って Vlog とかを見直してったら、確かにシュッとしてると思って、もうこれは本格的に私もやってシュッとしたい、
シュッとしたい、
フェイスラインを綺麗にしたいと思い始めて、頑張ろう、もっとやろうと思いました。
よかった、なんかそういう影響をまさか与えてるとい
や嬉しいですね、
うん、
いやでも確かに食生活見直し、僕はマイサイズも食べてますし、食べる量を減らすのと、もう脂質ですね、
あ、
自分はもう脂質、もう振り返るともう脂質ばっかり、脂質と付き合ってた40何年でしたから
長いです、
うん、ずっとクリームパンね、パンがあったらクリームパンを食べ、うん、ね、シュークリームだったらシュークリーム食べみたいな、うん、美味しいじゃないですか、甘くて、
揚げ物も美味しいし、ね、
揚げ物も美味しいし、うん、でそれを減らすだけでだいぶ、
なるほど、
1ヶ月我慢するだけでだいぶこう落ちてきましたから、
めっちゃ取ってたんですよね、だいぶきっとね、
うん、そうね、
あ、
そうですね、
わかる、
最近こう在宅ワークとかで人の目がないじゃないですか、はい、そしたらちょっとほら昼ご飯食べた後にコンビニでシュークリーム食べても誰にも、
まあ確かに、
まあね、
咎められない、
咎められない、証拠隠滅もできると思ってあれが良くなかったですね、
なるほど、
はい、
え、記録はどうやって撮ってますか？食生活の記録。
記録は、僕、アスケンを使ってたんですけど、はいはい、最近はもう感覚ぐらいです。ディスコードにも投稿するぐらい。
なるほど。長山さんはなんか特別なアプリ使ってるって、声日記で喋っていたような記憶が。
いや、僕は、僕もアスケンです。
アスケンです。
はい。なんか、マイフィットネスパルっていう海外のアプリ最初使ってみたんですけど、
はいはい、
やっぱり、アスケンの方が日本の食品のデータベースが、充実してるんで、そっちに乗り換えて課金をして、なんか全部機能を使えるようにして、で、6ヶ月分だけお金を払ってるんで、
はいはい、
6ヶ月だけは記録しようと思って、
なるほど。
はい。根が貧乏症なんで、なので、記録してるんですけども、ただ、結構面白くて、記録してると、大体見ると、あ、何キロカロリーだなっていうのが、
そうですね、
大体わかるようになってくる。
学習されますよね。
うん。うん、そうすると、こう、妻が、なんか今日、とんかつ弁当をお昼に買ってきちゃったとかっていうのを、あ、じゃあこれ多分820キロカロリーぐらいだな、みたいなのが、こうすぐ分かるようになってくるんで。
直感で。はい。もう分かる。
そうなってくると、まあ、今後、いろいろこう食べ物を選ぶためにも、うん。結構役に立つなと。
で、この間、そこで収録にいる近藤さん。
はい。
に。
近藤純也さんに。
近藤純也さんにすき焼きをおごってもらったんですよ。
見ましたよ、そう、ディスコードで共有されてて、なんだ、いいなって思いました。いい顔の肉がね。
そう、めちゃめちゃ
美味しかったですね。
近藤さんのおごりだった、
おごり
です。
ああ、はい。なんかいろんなことがありまして。
ちょっといろいろありまして。
いろいろありまして。 これがね、まあ、人におごってもらうだけで、かけ、ね、1.2 ぐらい美味しい。
美味しい、美味しい、美味しい。
加えて久しぶりの、ね、お肉。
確かに、あのクオリティのお肉食べるの久しぶりですね。
いや、もう、ね、あの、中井さんっていうんですか、うん、横についてこう焼いてくれる
感じ
の、
うん、焼きで。高級ですね。
高級なやつ。いや、これは、たまらんと思いましたね。
うん、
一気にちょっと、だからちょっと一瞬心のゲージが空いてしまって、その後ちょっと、カロリー取りすぎない。
そうなの。
なるほど。チートデイが一日に収まらなかった。っ
はい、
はい。
なんか開いてしまいましたね、
そうですか。
ちなみに、工藤さん、実際こう取り組まれ始めている、もうすでに。
そうですね。取り組み始めて。
なんか変化はあります？
いや、でもまだ直近ですけど、でもカロリーがなんか直感的にわかるとか、
うんうんうんうん、
あとパズルみたいに今昼まで何キロカロリーいってるか、夜はこれぐらいか、みたいなとか。なんか、私もアスケンを使い始めたので、あ、タンパク質が足りてない、何かを足さなきゃとか、そういうのに。
あ、いいですね。
あの、動機づけになってます。
なるほど。まあ、結構ゲーム感覚で、あの、数字合わせみたいな感じでね。
そうなんですよ。そうそう。パズルみたいな、
うんうん。
テトリスで崩していくみたいな気持ちになってますよ。
こんにゃくゼリーとか食べてます？
食べてないです。
あ、プルコン、プルコンゼリー。
プルコンゼリーとかこんにゃくゼリーは。
最近はでも僕そんなには食べてないですけども
。僕もうこんにゃくゼリーばっか食べてますよ、お腹減ったら。
こんにゃくゼリーいくつか種類があるんですけども、はいはい、0キロカロリーのこんにゃくゼリーっていうシリーズがいくつかの味が
ある、はい、コンビニとかで見たことあるかも、
うんうん、普通のこんにゃくゼリーは12キロカロリーとかもうちょっとあるんだけども、はいはい、
12キロカロリーすぐ出てくるね。
さすがですね。
それがまあ0キロカロリーのバージョンがあって、はいはい、まあ0キロカロリーなんでもうちょっとお腹が空いたなと思ったら、で前は僕そのおやつをよく食べてたんですけども、
ええ、
その手癖でこうなんか口が寂しくて食べちゃうとか、はい、手癖でこう何か取りに行っちゃうとかっていう時にそれを置いといて、
なるほど、
まあ、これやったらもう無限に食べても0キロカロリーっていうことで、その習慣をちょっと訂正する。
よくあのちっちゃい小分けのお菓子って一個だけで終わんないじゃないですか。
そうですね。
ね、なんででかいのにしないんだろうと思うんですけど、いつも5個ぐらい食べて、
なんか昔はハイチュウを一つ二つ食べ、なんかそのパッケージで、その。
そうそうそうそう。
ダース
みたいなやつで
食べてた。あれを、ね、まず、同時にはやれないですよ。一個食べてなくなったら次々食べて、あれもなくなったなっていう。でももっとでかいやつがあってもいいのになっていう思いは常にやりました。
常にやりました。
なんで小分けにしてんだろう。
いや、そういう人がいるからですよ。
あ、そうですか、
うん。危ない。
危ない。はい。でも、こんにゃくゼリーはもう何個食べても。
なるほど。
何個食べても全然罪悪感は。
そうですね。
湧かないし、むしろいいことしてるような。善行を積んでるような気持ちになります。
いいことはしないけど。
いいことはしない。うん、はい。なんか全然
食べ過ぎ、あの人工甘味は一応入ってるから。あんまり食べ過ぎるとお腹壊したりしますから
。ああ
。
僕昔あの、ツボガムってあるじゃないですか。ツボに入ったら、はい
は
い。
あれね。
あれね、
キシリトールとかの大きいボトルの。
そうそ う, そう、ボトルのガム。はい、う
ん、
前職で SI の仕事をしてるときに常駐してたんですけど、もう仕事に追い込まれすぎたんでしょうね。あの、ツボガムをね、一人で、二日で一箱食べちゃって。
二日で一箱？
はい。お腹がもう相当
ゆるくなっちゃう。
ゆるくなっちゃう。
ちゃんと書いてありますからね。
書いてある。
一度にたくさん食べるとお腹が緩くなることがありますって書いてある。
う
ん、
まあ、書いてあるけどさって思うじゃないですか。
まさか出る、うん、そんな副作用出るとは。
そうそう。相当過敏な人でしょと思ったら結構ね、
来ました。まあ、
気をつけた方がいいですよ、あれは。え、マイサイズちなみに何を食べたんですか？
カレー系で、キーマカレーとグリーンカレーと、あと、欧風カレーもある
、うんうんうん。
欧風カレー、ね、うん。あと、カニのなんかあんかけみたいなのと、あと、林？マイサイズ林。
マイサ
イズ林。ズ林
結構行ってますね。
結構行って
ますね。で、なんかお二人が食べてたレモン、
トリソボロ
レモンが見つからなくて、憧れの食べ物になってます。
だったら、多分、リスの近くにフレスコっていうスーパーがあるんですけど、フレスコね、多分 ね、結構な確率で置いてます
から。あ、本当ですか？チェックしに行きます。は
い、チェック、もうすぐそこなんで、は
い、
ぜひとも。
この後買いに行きます。
この後買い。
買って東京に持って帰ります。
今日の
土産として。
なんでマイサイズ？
マイサイズなんだろうな。いやー、なるほどね。これから、ちなみにこう、食生活の改善で、なんかもうちょっとなんかこんなこともしたいなとか、あります？
そうですね。できれば長期的に、その一時的な、こう集中的なダイエットというよりは、なんか食生活とか、なんか食べるスタイルを変えたいって思っていて、つまりこの先20年ぐらいそういう食生活とか運動習慣とかつけたいって思って、うん、なんか無理のない範囲でできるのは何だろうっていうのを今探してる感じですね。
無理のない範囲で。
なんかどこかの地点を目指してここまでに何キロみたいな感じの目標設定がないので、
スタイル自体を
スタイル自体を変えたいなーって思ってます。
なるほどね。まあでもなんか
結構食べるものを変えていくと結構こう変わってくる感じはありますもんね。僕もその自分の脂質を意識すると、
はいはい、
始めるまではいや脂質がない生活なんかもうありえない、もう潤いがないと思ったんですけど、
そうね、油だからね、
油だから、そうそうそう、テカテカ、
面白い、
潤い、面白いと思ってないです面白いってもうすごい反射で言ってましたよねあ、面白いっつってね言っときゃクリスが落ち着くだろみたいな感じのいや、そうそう、脂質を見直すだけでも、意外となんかそれを抜いた時に出てくる選択肢が出てきて、
はいはい、
あ、なんか意外と、意外といけんな、みたいな
こと、ね。なるほど、なるほど。
はい。出てくるんで、いや、いいと思いますよ。
そっか、スタイル自体を変える。いいですね、でもね。
変えていきたいですよね。
結局ね、なんかリバウンドみたいになっちゃって戻っちゃうとね。
うん。
なんか元の木阿弥というか。
そうなんですよ。うん。
長谷さん過去何度かリバウンドしてるんで
しょ？やってますね。おやつ、をやめるっていうのがやめられなくて。
なるほど。
うん、それが、
おっさん FM でおやつやめたんすよって言って。
っていう会が何回もなるっていう。
確かに確かに。何度か聞いた覚えが、ちょっと振り、なんか出てきます、
ね。まあ毎回最後にしたいと思ってるんですけども、結構何シーズンか重ねてきて、ようやく最終シーズンに来たかな。
やります？海外ドラマでよくある集会。なんかお菓子食べちゃったんですよ、
ね。ああ、
カウンセリング。
カウンセリング
のマスアルコホリックなんだみたいな。そう、
依存症とかの会とか、ね、たまにドラマとか
であ
るじゃないですか。
ありますね。
長山さんと二人で。
あ、椅子に、丸くして椅子に座って。
お菓子。ご助会で反省し合う。
お菓子食べたエピソード、いや、手を伸ばしてしまったんです、みたいな。ただもしかしたらちょっとね。
まあ、それが実質食べたチャンネルですか？
あれが食べたチャンネルなんです。
あ、まあ、確かにそうですね。
いや、さっき食べたチャンネルは、工藤さんがちょっと食生活の見直しチャンネルっておっしゃってましたけど、まあ、一部の人だけですよね。他の人結構無邪気になんか結構豪華に食べたものを投稿してて、ね、いや、まあいいんですよ。食べた、うん、食べたチャンネルだからいいんです。
まあ、確かに確かに。でも、
ここはインスタじゃねえぞとは思ってますけど。
インスタじゃねえぞ。
お前のインスタでやれ。
インスタじゃない。いやいや。それは人参くんでしょうね。人参くんにだけ思ったんです
よ。特定の個人名が出てしまった。
人参くんにだけ思ったんですよね。はい。ありがとうございます。いや、いいですね。食生活の見直ししていきたいですもんね。
うん、
はい。我々もちょっと、ね、そのほっそりしてまた言っても取り組んで1ヶ月2ヶ月
そうですね、
うん、
なんで
キープどうするかっていうところですね。
そうですね。あと筋肉をね、やっぱ運動、長山さん運動してますけど、やっぱ運動しないで食生活だけ見直してもなんかその単に痩せていく人になるんで、ちょっと締まりがなくなってくるんですよね。
ボディメイクしなきゃですね。
そうですよ。毎日お風呂に入る前に体重を測って鏡でその自分の体を見てボディメイクしたいなとだけ思うんですけど、
はい、気持ちだけは、ね、
気持ちだけは
高まってますよね。でも僕この間ジム契約しましたよ。
お、
なん、あ、どこのチョコザップですか？
チョコザップじゃない、もうもっと高いところ。
高いところ。
うん、え、やっぱりこうお金出さないとダメだなって。
うん、ああ、え、でどういうことするんですかね。普通に筋トレするってこと？
でも今走ってる。
ジムに行って走って
る。結局
外でも走ってんの
よ。雨の日はそこで走ってるみたいな。
ああ。
でちょっとだけ筋肉トレーニングしたらめちゃめちゃ筋肉痛になって。
あら。
もうこれはちょっと体に悪いなと思って。
いやいやいやいや。
僕も今週2回部屋で腕立て伏せしましたね。
2回。
あ、2回って2回じゃないよ。あの2セットね。
あ、2セット、はいはい。
1、2じゃないですか。
いや、ありえんなと思って。
ありえないよ。
ダメだっつってな。なるかなと思って。
いや、でも一応、うちにはほら、子供たちが、運動部の子供たちがいるんで、うん、やってるのを見て、うん、お、いい姿勢とかって言われて。
あ、褒められてる。
うん。うるせえよっていうの気持ち半分と、お、ありがとうっていう気持ち半分でね、その、ピシッと。でも15回やっても結構ギリ。
ああ、でも15回できますか？すごいですね。
できますよ。
お
でも僕は現役バスケットボール、高校の時やった時は多分、20、30ぐらいはできてた。
あ、
もっと、はい。全然やっぱ筋力が衰えてますから。
うん、
じゃあちょっと筋トレチャンネルも作りますか。
筋
トレチャンネルはね。
なるほどね。運動。
あ、運動ね。
うん。
はい。
あ、すごい乗り気でない渋い顔をクリスさんがされている
。いや、
はっきりしてますよね。
なんでしょうね。嘘をつかない自信がないというか。
え、見栄を張っちゃうってことですか？
見栄を張っちゃうみたいな。
嘘つくの？
いや、わかんない。今日は。
まあ、10回やったけど、まあ、15ぐらいにし
よう。
ちょっと難しい。
なんでそこ盛るの？
いや、なんか、なんでしょうね。やっぱ、人に見られてると思うと、ちょっと
。ちょっと盛っちゃうんですか？
いや、そんなことないですよ。ちゃんと正直に、ね。
でも、そう、クリスさん、そういうところを正直に打ち明けられるところがすごい可愛らしいなといつも思います。はい、
ありがとうございます。はい。ということで、はい。だいぶいい時間になってきましたからね。はい。はい、ということで、
今回はお祭りリッスン特別編としてですね、京都のリッスンスタジオよりゲストに工藤文子さんをお迎えしてお送りしました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、そしてこのお祭りリッスンの次の番組は、工藤さんがホストを務める働き者ラジオね。
はい、
普段はあの山本ポテさんと やってらっしゃいますけど、今日はお一人、MC 会ということで、
はい、
聞くところによると働き者ラジオにも特別ゲストの出演があるそうなので、
超豪華ゲストを呼びましたよ、
はい、楽しみですね。
チャンネルは、
はい、
こう言ってる時も恥ずかしいんですよ。僕
これ僕が今台本書いたのをクリスさん読んでるっていう、
すごい恥ずかしいです。
読ませちゃった、
はい、状態の
恥ずかしいですね、はい、あの特別ゲストがありますので、はい、皆さんチャンネルはそのままでよろしくお願いします。はい、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや Twitter 新 X 上で、シャープハッシュタグおっさん FM をつけて、投稿してください。また番組リスナーの方が集うディスコードサーバーもあります。ぜひそちらもご利用ください。それでは今回のおっさん FM はここまでとなります。皆さんまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。